はい、芸客デザイン研究所の酒井です。本日の私のポッドキャストをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。この番組のタイトルは物語の力で一歩先行くウェブマーケティング講座ということで、最近はあまりちょっとできておりませんが、ストーリーとかね、物語というのも絡めながらウェブのマーケティングをしていくのにどういうふうにすればいいかというのをですね、特にウェブで実際にマーケティングされている方、お仕事先でブログの記事を担当されてるとか、もしくはお一人でビジネスされてて、自分のブログを書かれてるとかっていった方に向けてですね、実際にマーケティングをされていく時のヒントをお届けしていこうと、そういうコンセプトになっております。継続してお聞きいただいている方は非常にお久しぶりですという言い草はちょっと不謹慎なんですけども、ちょっと間が空いてしまいまして、で、前回調べると実は5月の11日以来更新をしていないということが分かりまして、ほったらかしにするとすぐに時間は経つんだなと思って、継続してやっていくのは本当自分で言うのも変ですけども、大変だなって言って言い訳はいかんのですが、振り返りながらちょっと間にいろいろやっていることがありまして、でその辺についてはちょっと最後の編集後期で、お伝えしていこうかなと思いますが、今日はですね、番外編ということで、ちょっと思った結果が出ない時のメンタルケアということで、手法そのものではないんですが、実は本当実務をやっている人間からするとですね、このメンタルケアをおろそかにすると、自分もそうなったんですが、ちょっと大変な状態になるんですね。例えばその間が空きましたっていうのもですね、例えば言うとほら大変だなとかね、誰も聞いてくれないみたいなね、例えばポッドキャストで言うとねっていうような状況の時、やっぱりこう落ち込んだりするわけですよ。でそれをそのままにしていくとちょっと大変、言うとやる気がなくなるとかねっていうようなことにつながりかねませんので、その辺のことを、ちょっとお伝えしていこうかなと思っております。最後までお聞きいただければ嬉しく思います。で今日もですね、実は3つのテーマでいつもお送りしている通り、まず最初にお知らせをさせていただいた後ですね、でその後に、テーマ、今回はちょっと精神的にね、落ち込んだ時にどうしたらいいかみたいな話と、で最後に、ちょっと間空いたのには理由がありますという、言い訳ではないんですけどね、ちょっとそういうのをお届けしていこうかなと思っております。まず最初にちょっとお知らせをさせていただきたいなと思っております。実はこれは定期的に開催はしておりました。心に残るメッセージで集客を成功させるウェブライティング講座というのをやります。今月はですね、6月の22日の木曜日、20時から22時までという2時間にわたってですね、会場もいつもの通りなんですが、大阪の梅田にありますグランフロントの北館というね、大きなちょっとこう普通の商業施設ではなくて、ちょっとその勉強に絡んでいるとかね、ちょっと知的好奇心をこうくすぐるみたいな、そういう施設がたくさん入っているそのビルの中の、サロンでやります。で今回はですね、もう一つやろうかなと思っておりまして、売れるセールスコピーライティングのスキルを身につける講座というのもやります。で同じく今回6月にやろうかなと、これ実は半年ぶりぐらいで、ちょっとそろそろ受けたいなっていうのをですね、こう分かる仕組みのところがあるんですよ。これ後ほどお伝えしますけど、ストリートアカデミー、最近はストアカっていう、もう略した言い方するんですかね、ストリートアカデミーっていう、こう、サービスを、言うとセミナーとかもね、告知のポータルサイトなんですけども、そこの機能としてですね、この講座を受けたいっていうのの、リクエストみたいなのがあるんですよ。 Facebook で言うといいねみたいなね。でそれを押していただける方がちょこちょこ おられるようになってきたので、じゃあちょっとやってみようかなということで開催を決めました。こちらが6月24日土曜日、ちょっと時間がですね、今回ちょこちょこやらせてもらってた前半のこう上の方のね、6月22日の方の講座はウェブライティング講座ということで、どちらかというとセールスを直接しないような文章っていうんですかね、 まあ一般的に言うとブログとかですかね、まあセールスをしないからこそビジネス上の文章としてはまあまあ気をつけないといけないことがあるわけなんですが、今回まあ、24日の土曜日3時間にわたってお伝えしたいなと思っているのが、まさにそのセールスのページ、まあ、販売とか契約を結びつけようという意図で各ページのスキルを身につけていただこうというコンセプトなんですが、ちょっとボリュームがかなりになりまして、3時間でも本当はちょっと厳しいかもしれないっていう内容なんですけども、これ以上になってしまうとちょっといろいろこう時間のねやりくりとかも大変かなと思って、そちらの方は3時間で、同じく大阪グランフロントの北館でやりたいと思っております。で、まあ、ちょっと日付がもう1日しかなくて申し訳ないんですけども、お申し込みは先ほどお伝えしたストリートアカデミーっていうところで、これストリートアカデミーで検索していただいて、で、まあ、セールスコピーとかね、ウェブライティングとかで検索していただいて、で、まあ、大阪っていう会場とかの地域とかでも絞れるので、そちらで調べていただければ出てくると思います。で、それぞれ先着6名ずつになっておりますので、あまりこう、なんですかね、まあ、たくさんの方にちょっとお受けいただけるせなこう状況に整っていなくて申し訳ないんですが、まあ、少数の方にちょっとじっくりとお話をしていきたいと思っておりますので、まあ、時間をね、見つけていただいて、ぜひ来ていただきたいなと思っております。まあ、私の持論なんですけども、マーケティングを制しようと思うと、こうライティングを制しないといけないというふうに考えてます。で、まあ、手法をね、例えばどうやって身につけたらいいかっていうその理論のこととかね、なんかフレームワークっていうね、こうなんかマーケティングの 4P とかね、そういう理論を身につけるのはもちろん大事なんですけども、理論を身につけた後にそれを実務として生かそうとすると、結果的には文章を書くことになります。で、これはビジネスをされている方とか、特にマーケティングとか集客される方は本当に実感されてるみたいで、で、もうちょっとどうしていいかわからないんで、講座を探してたら、まあ、酒井さんの講座見つけましたっていうふうに、まあ、おっしゃっていただいているので、まあ、必ず成果が出るとはちょっと言いにくいんですが、まあ、今までこう、まあ、特に自己流っていうんですかね、ご自身だけのなんか感覚で書かれていたような方に関しては、もう はっきりとこうどうやって書いていったらいいかっていうのをこう順序立てて、こう、まあ、ステップバイステップっていうんですかね、そういうので、書いていっていただければ、今までとは格段に質の違う文章を書いていただけると、そういう趣旨でやっておりますので、ぜひ、ご参加いただければ嬉しく思っております。はい、それではですね、今回のテーマはですね、まあ、メンタルケアということなので、まあ、ビジネス、まあ、マーケティング以外でもそうなんです。例えばセールスとかをね、直接されるようなこともあることはあると思うんですよ。で、そんな時にまあいい結果が出ないっていう方が多いですよねっていうのも、皆さん、こう私がわざわざ言うまでもなくね、まあ、お分かりの通りで、やったらほとんどの人がうまくいく場合はですね、そもそもビジネスとかの情報とかも出回りませんしね、みんなができるっていうことは言うと誰も困ってないので、それをこうお助けしましょうみたいな、そんな人も いなくなりますし、どうしてもこう、まあ、うまくいかないと、特にビジネス書って呼ばれてるジャンルがあんなにたくさん本が出るのもですね、ビジネスが、まあ、うまくいかない、どうやってこう集客したらいいかわからないとかね、どうやって販売の制約を取ればいいかわからないとかね、まあ、文章をどうやって書けばいいかわからないっていうのを含めてね、いい結果が出ないっていうことの方が多いからこそ、まあ、こうちょっと気持ちが、まあ、落ち込んだりとか、ちょっと辛いっていうことで、なかなか書籍には書かれないテーマだと思います。どちらかというとこうちょっとこうなんですかね、医療系のっていう、こう心療内科医の方とかね、精神科の先生の方が書かれるような、そんな学術的な話ではないんです。まあ、あくまで個人的に私はこうしてますっていう、そういうお話を伝えていきたいな、お伝えしようなと思ってますが、キーワードはふにゃふにゃです。で、何がふにゃふにゃなのかっていうのを、まあ、解き明かしていこうかなと思っておりますが、まあ私がですね、まあ、今まで自分の経験が特にそうなんですけども、まあ、ビジネスなんで当然ね、 こう真剣にやるわけですよ、当たり前ですけどね。ビジネスをいい加減にしている人は、まあ、羨ましいっていうよりは、ちょっとこう、あんまりこう、まあ、尊敬はできないなっていう方ですよね。ちょっといい加減にされると、お客さんに対して失礼かなとも思うしね。で、お客さん側に立った時にもね、なんか適当な店員さんとかやっぱり嫌ですよね。服とかなんか買いに行ってんのね、なんかまあ、欲しかったら勝手に買ってってくださいって言われると、ちょっとあまり気分のいいものでもないので、まあ、買う気があるかないかは別にしてね、こう商品の説明をこう熱心にしてくれるとかね、こっちの話を聞いてくれるとかいうのはね、大事かなと思いますが、まあ、そうやって仕事を、以外でもね、例えばちょっとしたこう個人の趣味とかでもそうなんですけども、真剣にすればするほどですよ、その取り組んだことが失敗した時はやっぱ落ち込みますよね。まあ、こうスポーツ系の漫画とかでもありますように、こう、まあ、決勝戦とかでね、ライバル校と戦うこう主人公のチームが残念ながらそのライバル校に負けてしまったとかいうと、こう号泣しますよね、あれね、主人公たちがね。で、その姿にこう感動もしたりするんですが、あれなんでその感動したりとか彼らが号泣することに共感できるかっていうと、やっぱ真剣にやってても結果が出ないっていうことをやっぱ経験してるんですよね、我々はね。で、そのくらつや辛さとか悔しさとか、こう何て言うんですかね、こうモヤモヤした感じっていうんですかね、そういうのが分かっていて、こう特にこう、まあ、精神的に尾を引いたりとかしてね、こう精神的なダメージっていう言い方はあれなのかもしれないんですけどね、ちょっと心にこうずっと引っかかってしまったりとかいうようなポイントことが多いなというのを実感されてるからだと思うんですが。まあ、マーケティングとかね、ブログとかでも適当にやってる方で、なんか適当にやっててうまくいかなかったから、まあいいわっていう方は多分対象にならないと思いますが、自分がね、例えば独立とかされてね、で、まあ、サービスを提供しようと、例えばコーチングのこう資格を取ったので、自分もコーチングで、まあ、どなたかのお役に立ちたいということで集客をブログとかで始められても、まあ、なかなか最初はね、問い合わせにつながりにくいとかね、問い合わせになってもそこからこうセッションにつながらないというね、こう、まあ、お金をいただくところまでなかなか来ていただけないということは多いと思います。で、それは真剣な時ほどですね、精神的なダメージがやっぱ大きいわけですよね。で、まあ、落ち込むからこそ真剣にやってるっていうことで、それをこうバネにしてくださいみたいな、そんな話じゃないんですよ。もう落ち込むんですやっぱり。で、落ち込むのを落ち込まないようにしてくださいっていうのは、もう文字通り本当にいい加減なね、硬いかなと思うんですよ。落ち込むんですよ、人間はね。そういうふうにできてるはずなんですよ。で、まあ落ち込んでもこう悲しさとかも忘れていくようにもなってるんですよね。人間は忘れるようにできているんですが、こう感情面っていうのはなかなか忘れにくくてね。昔こう悔しい思いをしたっていうのを今でもやっぱ思い出すと、ちょっとこうその時の気持ちがこう蘇ってきてね、だからモヤモヤするみたいな経験があったりするんじゃないですかね。こうそれは多分真剣にされてたからだと思うんですよ。で、まあ、真剣にしても失敗するのはもう仕方がありませんし、で、そこでこう嫌な思いをするのも普通だと思います。それこそ嫌な思いができなかったら、もうこう感情がちょっと言うとね、ちょっとこうあまりよろしくない状態かもしれないので、普通にこう失敗したら悔しい思いをするし、真剣にやってればやってるほど嫌なこう思いをしたりする時に、私はふにゃふにゃなんですっていう話なんですね。ごめんなさい。で、失敗するからしょうがないとかね、まあ、次気をつけていこうっていうだけの話なんですが、話ではないんですよ。単純にその気持ちを切り替えていこうとかね、切り替えられないから困ってるんですよ。で、まあ、私も昔ちょっと私のお話で恐縮なんですが、昔まだサラリーマンをね、こうマーケティングとかをこう本職にしてなかった時代です。で、その時はですね、ちょっと資金的な余裕もあったんでね、株式投資っていうのを始めたことがありました。で、まあ、当時はですね、まあまあこう、まあ、マーケティングについてもそうなんですけどね、結構一つのことに凝ると調べたりするのは結構好きなんです。本とかを読んだりとかね、ネットとかで情報を調べたりとか、それこそセミナー行ったりとかね、っていうのをずっと株式投資に関して、1、2年ぐらいはやりましたかね、っていうのやって ってて、まあまあ、まあ、今はどうもそんな話はしてもしょうがないんですが、まあ、結構飼っててたんですよ昔は。で、まあ、ただあるタイミングで、ちょっと大きなこう世の中を揺るがすような事件というか事故かなが起きちゃいまして、でいわゆるこう株式市場の大暴落っていうのがね、なんかあるじゃないですか。どっかあの影響力の大きい企業が倒産したりとかね、なんか事故が起こったみたいな、そんなことがやっぱ起こりまして、でそうするとあの大暴落を起こしまして、でそのあたりでですね、今までこう築き上げてきてきたこう利益とかが一気になくなっていったりとかしましてですね、でそれでもなんとかこう取り戻そうと思って余計にこう、まあ、ちょっと冷静さを欠いたりとかしながら、結果的にまあかなりの金額をこう失ってしまうっていう、そういう状況になりましてですね、でまあそれまではねこう、まあ、ちょっと負けたりとかはしてたんですけど、順調にこう資金が増えていっていたので、まあ、自分はこう、まあ、当然真剣にやってました。あのお金もこう入れてるんでね、自分のお金を入れてるんで実際にこう真剣にはやってたんですが、いざこうそういうちょっとこう自分ではもうどうしようもないような状況になって、でその時に、まあ、うまくこう対応できなくて、まあ、大きな金額を失ってしまった後のですね、こう落ち込み具合がまあ半端なくてですね、まあ、当然あの仕事をねしているんですよ、サラリーマンだったんでね。ところがそのもう株で失ってしまった金額の大きさにこうもう精神的に本当おかしくなりましてですね、本業にそもそも差し障るぐらいこうミスが乱発したりとかね、で、まあ、人の話ももうろくに聞けないとかね、でそれこそあの何ですかね、もう自分自身がちょっと自分を否定するぐらいのね、それまではあの順調に勝ってたんで、まあ、今から思うと大したことはないんですけども、まあちょっと才能があるのかなとかちょっと勘違いしたりとかしながらね、ちょっとなんか自分は違うみたいなことを思ってたんですが、一回その大きな事故が起こった後にうまく対応できなかった大きな失敗をしてしまうとですね、自分自身を否定してしまうんですよ。もうそれこそあの、まあ、投資はもちろんもう才能はないなっていうふうに痛感はしたのはこれはいいんですけど、ただそれ以外でもいっぱいミスが出てきて、それこそ本業とかでも今までだったら考えられないようなミスをしたりとかしてですね、ちょっと周りからのこう風当たりも強くなってきたりとかして、それこそもうダメ人間のレッテルを貼り出したりしたんですよ。でこれはまずいなと思って、まあ投資はもうそれ以降私はやってません。実際もうやってないっていうかやれないんですよね、正直言うと。こうあの時の恐怖感というんですかね、でなんか成功してる方はその恐怖を乗り越えてもう一回続けておられる方なんで、まあ、そういう意味ではもう僕は投資の才能はないというか、もう投資はやる気がないっていうこともあるんですが、まああのまあ、そう精神的に追い込まれた時にどうしてばいいかって考えました。当然あのいつまでも落ち込んでね、部屋に閉じこもってるわけにはいかないんですよね。家族をね養っていかないといけないしね、こう責任あるこう仕事を任されたりしてる立場だったんでね、なんとかしないといけないなと思って考えていったのはですね、さっき言ったようにその自分がもうダメな人間とかね、できない人間っていうのがやっぱ思うっていうところに行くのが非常に危険なんですよ。で今回その思った結果が出ない時のメンタルケアのポイントはここでしてですね、うまくいかないです、なかなか。でうまくいっている人の話はネットにいっぱい出てるんですよ。なんか私がこうやったらこうなんか広告がうまくいったとかね、こうやったら売り上げが何倍になったとかね、こういうこう、こうロジックっていうかね、理論を知ったらマーケティングが成功しましたって書いてあるんですけども、あれその裏のことが全然書いてないんですよ。あのそこに行き着くまでにおそらくそれの数倍から数十倍大変な思い、うまくいかなかった時のこう試行錯誤はされてるはずなんですよ。でそれをなかなかこう、まあ、表に見せにくいんでね、あの失敗してる話をするっていうのは特に僕みたいなこう情報提供している人からすると普通はこうありえないんですよね。言うと、ま、私の話を聞いてもらったらうまくいきますよっていうスタンスっていうかこう立ち位置で喋らないといけない人間がですよ、うまくいかなかった時の話をするっていうのはもうちょっとあのこう信用をなくすみたいなことがこう、まあ、考えられるんで、ほとんどの人は言いませんが、私はそういうほとんどの人がやらないことをやりたくなるタイプなので、 まあ、当然うまくいってますよ。うまくいってることもありますよ。うまくいってないとそもそもこのビジネスとして成り立たないんでね。うまくいってるんですが、それを上回るぐらいうまくいかないです、やっぱり。うまくいかないことの方がほとんどなんですよ。で、その時にやっぱ落ち込んだりしていくんです。で、どうしてもそういうふうな精神状態のままだとね、もう仕事に差し障るんですよ。で、さあ切り替えていこうってパッて切り替えられる人はいいんですけども、私残念ながら切り替えられるタイプではないんですよ。やっぱりずっと後は引くんですね。で、まあ、なんか広告とか出した時に反応が自分の想定してるよりも明らかに低いとですね、先ほどお話ししたように聞くとちょっとこう自分にダメレッテルを貼りたがるんですよ、自分が。で、それはいかんなということで考え出したのがこのふにゃふにゃ作戦なんですね。で、まあ、ふにゃふにゃ作戦っていうのをもともと考えるそのきっかけになったのが実はポジティブシンキングっていうやつです。要はこうネガティブな思考をせずに常にポジティブな思考を考えましょうみたいな。例えばこう失敗しても大丈夫、このあなたはできるんだから、あなたは常にできるっていうふうに自分のこうなんですかね、セルフイメージを持ってくださいみたいな、そう ただただ唱えるかのようにね、こうあなたはできる人ですから大丈夫です、だから自分でもこうできないって言わないで自分はできる人間だって常に思うようにしてくださいみたいなのをやったんですけどもね、やっぱ苦しいんですよね。自分のこうちょっとこう性格上の問題もあると思うんですが、やっぱり結果が出ないっていう状況を見てしまうとですね、自分はできる人間だとかですね、こう本当は やったらできるみたいな、そのポジティブな思考を常にもこう言葉を出しましょうみたいなことが、こう自分はねこれは実力ではないと、次ちゃんとやったらできるんだみたいなことを考えるんですけども、なんかそれはね自分の心のね本音の部分みたいなのをこう騙してるっていうようなイメージがあって、余計こうなんか嘘をついてその嘘の罪悪感みたいなのも出てきてですね、もう訳が分からなくなってくるんですよ。だからポジティブシンキングもね、ちょっとこう見識のある方にお話を聞いたりすると、あれやっぱり危険だっていう話をされてました。で、今お伝えしたようにその自分の内心ではね、自分のことをちょっと否定しているようなそんな精神状態の時に、表面上の言葉だけでポジティブなことを言い続けると、その精神のアンバランスなところ、こう口ではこうできるとか次はうまくいくとか、もう俺は成功してるって言ってるのに、事実上は全然こう何も集客もうまくいってないとかね、収益が上がってないっていう、そういう状況を人間をこう精神的にこうバランスを崩してしまうことがやっぱありえると。で、ひどい場合はやっぱ精神的な疾患になったりするっていうことが本当にあるらしいので、これはいかんなと私も思いまして、考えたのがまあふにゃふにゃなんですよ。で、何がふにゃふにゃかというとですね、まあ、一般的に特にポジティブシンキングとかこう、まあ、他にもこう落ち込んだ時にどうこうしようみたいな書籍とかを読むと、なんかこう心をしっかりとしてくださいとかね、なんですかね、固くこう結果を出すまでやり続けると誓ってくださいっていうぐらいのものなんですかね、心を固くしようかなっていうか、固くしてくださいとか、もっとこう精神を鍛えてくださいとかね、そんなことぐらいでくじけないようにしてくださいって言うんですけど、くじけるんですよ。だからくじけるってしまう人間にくじけないようにしてくださいっていうのはですよ、そうもう無理なんですよ。なってしまってる人にならないようにしてくださいって言われてもね、だできるんやったら最初からやってるわっていうふうに、で余計また自分を追い込んでしまうので、私はそういうのはいかんと。で、考えたのが、まあ、ふにゃふにゃっていうのが、まあ、要はもう心をもうふにゃふにゃにしてしまおうっていうことなんですよ。もうものすごくこうパッと見のイメージとしては、だからもうなんか そこはもういいわっていう、まあ、失敗したらもうしょうがないなっていう、そういうところで自分は次はやったらできるからっていう、あんまりこう気合も入れないみたいなね、だ周りから見ると不謹慎に見えるかもしれないんですよ、一見ね。なんか反省してるよりも見えないしね、なんかヘラヘラしてるしみたいな、そうヘラヘラしてるように見えるかもしれないんですよ、あえてやってるんですよね、あ失敗しちゃったわみたいな、こう失敗したらどうしよう、これまずいなっていう風にならないように自分はしようと思ったからこそ、ちょっと心を柔らかくしようかなと思ってるんですよ。で、まあ言うと五重の塔がね、大地震でもこう倒れないのは、実はこうなんですか、大黒柱っていうんですか、ちょっと名前忘れましたけど、真ん中にこう大きなこう柱がね立ってる、その柱が木造のね柱なんで、揺れ 地面の揺れにちょっとこうずれる形でこう揺れるんですよね、あれね。柱が揺れるから建物が崩れないっていう。でイメージはそんな感じなんですよ。なんかこう失敗してこう心が揺れ動いてこうなんですかね、ガタガタな感じになってる時に、そこでガタガタになってる心で倒れないようにってこう固いこう鉄骨のねビルを建てるようなことはしないで、こうふにゃっといわゆるこう柳のようにね、こう押したらこうふにゃって倒れてしまってるように見えるけれども、また戻ってくるっていうね、こう柔らかいんでまた戻ってくるっていう、そんな感じの心にしようかなと思ったのが、まあそのふにゃふにゃな心にしようっていう。で言い方変えるとですね、なんか一つのことに固執しないとか、もうあまりこだわりすぎないっていうか、とらわれすぎないっていう感じなんですかね。まあこれもあの前言うと切り替えていこうっていうことにつながってはいくんですよ。つながってはいくんですけども単純にそのこうなんかね、うまくいかないことでこう精神的に不安定だったりとかね、ちょっとあの落ち着かないような状態の時に、その心を無理やりこう落ち着かせようというより、もう落ち着かない時にこうなんかグラグラしてるところには一旦身を任せてしまってですね、ちょっとグラグラしといて、でそのグラグラ度合いをちょっと外す意味でもうそこからちょっとこう離れてしまうっていう、そういう意味でもこだわらない、なんか囚われない、あまりこう必要にそこにこう執着しないみたいなことをやりています。でまあ、別にあの私あの心理カウンセラーでも何でもないのでね、精神なんですか、心理学的にとかはまあまあ本とかを読んだ結果こういうのがいいかなと思って、自分は今そういうのでやってるので、やっぱ落ち込みますけどね、落ち込みますけども、昔このふにゃふにゃな感じを持つ前よりはだいぶこう立ち直りが早いっていうんですか、こうまあ気持ちの切り替える手段の一つっていうことになるとは思うんですけどね、あのもうしょうがないしょうがない、次行こうっていうように突き放すっては突き放すんですけども、だからといってやっぱそこから学ばないといけないこともあるので、その結果をもう一回見ることにはなりますよね。分析したりとかするときにデータね、そうするとやっぱりこう落ち込むわけですよ。おかしいなってやっぱりなるんですけども、その時にあまりこうそこの結果的にはとらわれないにしようかなと思ってます。でまあね、こう我々ビジネスをやってる人間からするとあの当たり前の話をしますが、やっぱり学生時代とはね、こう得られるこう結果の質が違うっていうんですかね。学校自分で特にあの、まあ、小中高あたりで学んだりしていくやつというのは基本的には、まあ、あのテキストに載ってることとか、まあ、想定されているテストの回答を出すっていうことができる人が勉強ができると言われますが、ビジネスにおいてはですね、そもそもあのブログで集客をするとかね、例えばそれがどういうふうにすればいいとか、セールスのページはこのように書かなければならないって、これ以外のこう書き方はありえないっていうことはないんですよ。もしそうだったら全て同じページですからね。で商品の名前が違うだけっていう、そんなページはないじゃないですか。全部違うじゃないですか。ということは違うんですよ。やり方は違うけども結果は出たり出なかったりするので、もうそもそもどれが正解かもわからない。だから正解もわからないし、そもそもその方法自体どころか、そのビジネス自体がやってることが正解かどうかもわからないぐらいの、その辺ぐらいからもう答えがわからないっていうのをやってるので、もう結果が出ないことが当たり前っていう世界で生きるとですね、結果が出ないことに落ち込んでる暇もないっていうね、実はそんな状況になってきますよね、ビジネスの場合はね。それはサラリーマンされてもそうだと思うんですよ。あのいつも商談に行ってうまくいくばかりじゃないですよね、やっぱりね。まあ中にはね、半分とかもうそれ以上制約を取られる方もおると思います、おられると思いますけども、それも多分あのなんか条件があるはずなんですよ。うまくいく人とうまくいかない人というよりは、うまくいくお客さんとうまくいかないお客さんのこう例えばこう選別がうまいとかね、もう制約しそうにない方にはそもそも会いに行ってないとかね、大体あの営業のいい成績出されてる方の本とかを読むとですね、そもそもお客さん選んでるっていうのがまあ答えだったりするんでね、じゃあ要はセールスのスキルじゃないじゃないですかそれっていう実はセールスに至る手前の話じゃないですかっていうね、自分のこう、まあ、当然ねこう セールスをするときのこう話の組み立てとかにもノウハウはあるみたいですけども、それ以前に実はもうかなりの部分でこう、まあ、勝敗っていうのはおかしいですけどね、結果がある程度想定できてるっていうこともあるとですね、もう答えを求めすぎて、でその答えが出なかったから失敗っていう考え方自体にならうような、ちょっと教育を受けてきてるからこそですね、そういうのちょっと、やめていった方がいいのかなと思います。で、まあ言うと心が折れるっていう話じゃないですか、うまくいかなくてこう落ち込むっていうのは。だから僕はそもそも折れるようなそんな硬い心は持たないようにしようっていうのが僕の結論です。だからふにゃふにゃなんです。心を柔らかくしよう、もうちょっとふにゃふにゃにしよう。要はちょっと押されたぐらいだったらへこむけれども、またへこんでもまたパッと離されたら元に戻るようにしよう、そういう心意気でやっております。だからまあこれが柔軟に対応するとか、こう周りの環境にうまく適応するっていうことにもつながっていくのかなと思いますが、まあちょっとなかなかどこまでお伝えできたかは分かりませんが、こう折れない心をそもそも作る必要があるんですかっていうのが私の投げかけでした。だから折れない心なんかいらない、そもそも折れないような柔らかい心でいいんじゃないですかっていうのを、まあ参考にしていただける方は、まあちょっと一回試してみていただいたらどうかなということで、今日のテーマは終わりたいと思います。 まあ編集後期としてですね、実はちょっと間が空きましたっていうような話をしておりまして、まあなんで空いたかっていうと、実はまあネタを考えるのはもうここでそんな話をされてもこっちは困りますと思われると思いますが、結構こうポッドキャストも含めてね、まあブログとかもそうなんです。まあ大変だなっていう。で、実は僕はポッドキャストのネタを考えるのが大変だっていう話をしたいわけじゃないんですよ。実はこのポッドキャストが2週間ほど空いてしまった理由の一つがですね、私ウェブ解析士協会っていうところに所属している上級ウェブ解析士っていう、こう、まあ、一応資格持ちなんです。で、まあ、その解析士の仲間というんですかね、メンバーが集まって勉強会をするっていう機会が5月の頭ぐらいにありました。で、実はその時に私ちょっと発表しようっていう話をになってまして、で、その発表のまあネタっていうんですかね、こう発表のテーマをちょっと Kindle で出版をするんで、ちょっと原稿を書きませんかっていうようなお話をいただきまして、で、まあ、セミナー用に、まあ、ポッドキャストとかもそうなんですけど、私全部原稿を書いてるんですよ、文章としてね。で、その文章として書いてるやつを、まあ、Kindle に載せませんかみたいな話をいただいてたので、それを考えてるのにものすごく時間かかりました。やっぱりこう人様にね、こうポッドキャストもそうなんですが、やっぱり人様にこう自分が考えてることとかね、主張したいことをお話しする以上はですね、やっぱり責任が、まあ、あるかなと思うんです。これを聞いていただいて、でそれを参考になんかこう取り組みしようっておっしゃっていただける方がわずかながらでもいらっしゃると思うので、でその方々に対して責任もやっぱりあるかなと思うので、いい加減なことは書けないなと思って、まあ、それにこうやっぱ2週間ぐらいやっぱかかってしまいまして、で、まあ、書籍を書くっていうのがこんなに大変なんだなっていうのをちょっと初めて経験したので、まあ、この経験を生かして、じゃあ今度はもう少し本格的に、もう少し分量の多いやつ、まあ、今回はそんなにもうちょっと小冊子レポート的なぐらいのやつを、で何名かの発表のこう合冊みたいなんでね、出すんですけども、次は私一人のレポートじゃなくてこう書籍って呼ばれるやつを書こうかなとこう密かに思いはしてるんですが、その時のネタを考えるのが大変だなと思いました。で、まあ言うと自分が伝えたいことってやっぱりこう自分が大変な思いしたとか、うまくいかないっていうことをうまくいくようにするにはどうしたらいいかっていうふうに考えた答えなりを書いてるんですよね、事例とかをね。 だからそのためにですね、こうなんですかね、それ自体がそもそも例えば、まあ、ブログで集客しようと思ってあるテーマの記事を書いて、なのにちっともアクセスが上がりませんでしたって時に、 じゃあ次はどんなブログを書こうかっていうと考えて修正して書きますよね。でそもそもそんなテーマに興味があるのかみたいなところから始まりましてですね、そこのネタ探しから考えるともうかれこれ 2,3 ヶ月ぐらいかかってますかね、これ考えたのがね。で、まあ、その解析師協会の勉強会とか主催している別の解析師の方に相談したりとかするとですね、結構まあ反応あるかもしれないなっていうことでこの話をすると、実はものすごくそういうのに困ってますっていう方が多かったっていうのが分かってですね、はあ、苦労して考えただけのことはあるなっていう、まあ、ちょっとそういう、まあ、オチみたいなのもありますが、実はあの意外に自分が困ってることは人は困ってるなっていうのは分かりましたね。だからネタを考えるとき、まあ、複雑に考えずに、まあ、自分が困ったことでなんか解決策を考えたこととかをこれからもお伝えしていけばいいのかなと思っておりまして、で、まあ、ちょっと次回以降ね、ちょっとコンセプト自体はそんなにブレないんですが、ちょっとお届けしていくテーマのこう考え方というか、その題材っていうんですか、もうちょっとこうリニューアルしようかなと思っておりますので、また引き続き聞いていただければよろしく思います。で今日はこれで終わりたいと思います。できればまた来週記事をこう、あ、記事じゃないな、番組こう、まあ、内容をね更新できるように頑張っていきたいと思いますが、引き続き感想とか、まあ、なんかご意見もいただければ嬉しく思っておりますので、またお聞きいただけることを楽しみに、今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。